理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間、第662回。そんな理科の時間、お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回というか先週はですね、2人してパワーが尽きてしまいまして、メールを
燃え尽きた感じですかね。
燃え尽きたというか、ざっと紹介して本編に行くときにはちょっとね息切れをしていたので、2週に分けてお送りしております。
はい、
はい、なので収録も1週間違っております。
声が違ってますよね。
声多分違ってるんじゃないですか。まあ先週と聞き比べなくてもいいと思いますけどね。
より心に染み渡るような声になっているんではないかと。
うん、ちょっと意味わかんないけど、そういうことにしときましょう。ですね、
はい、
4月の11日に、国立科学博物館の、加古里市、科学絵本展っていうのに行ってきました。
はい、
あのね、加古里さんっていう絵本作家がいらっしゃるんですけど、
はい、有名なのって何だろう。あ、だるまちゃんと天狗ちゃん、
だるまちゃんと天狗ちゃんとか、あとはカラスのパン屋さんとかかな、
うん、
が有名ですが、
はい、
生まれてからというか生誕100周年らしいんですよ今年が。そう、それもあって、企画展生誕100周年記念ということで、加古里氏の科学絵本というのが開催されています。
加古里氏先生自体も亡くなってますよね。
2018年に亡くなってますね。
ほら、最近までご存命だった
んですね。そうなんですよ。で、私はだるまちゃんと天狗ちゃんのぬいぐるみというか持ってまして、手乗りのね、
はい、はい、
なんかもう一回行くときにはそのぬいぐるみと一緒に写真を撮ろうかっていう、なんとなくこうなんていうの、いやいや、ミーハー的な感じはあるんですが、
んこの加古里氏展にってこと。
そう、だから加古里氏先生のだるまちゃんと天狗ちゃんのキャラクターであるだるまの人形と天狗の人形を持っていて、
うん、
だるまはねまだあるんですけど、天狗はあんま見たことないんだよな。
おお、あ、まだあるっていうのはまだ売ってるのを見かけるけどってことね。
あ、ぬいぐるみの方ね、うん、で私自身が理系っていうと変だな、その工業系に進んだあの原因の一つがこの絵本なんじゃないかと思っていて、
だるまちゃんと天狗ちゃんなんですね。
だるまちゃんと天狗ちゃんではないんだけどね。加古里氏さんの、弱い紙強い形っていう本がありまして、そちらを読んで、
はい
はい、はがきで実験したっていうのを覚えてます。はい、
なるほど、
うん、
実際にその、まあ、絵本ではあるけど簡単な科学実験書みたいな感じよね。手引き書みたいな。
そうなんです。
やってみよう的な。
もうね、実家のあの部屋でやったっていうのも覚えてるぐらい。
それは秋の日の日差しの中でやった感じですね。畳で
ちょっとノ
スタルジックな感じで、カーカーとカラスが鳴きながら夕焼けの中、お母さんのおはようっていう声を聞きながら、まだもうちょっと待ってと少年吉安は叫び、はがきを折りって感じ。
まあそうでもないですけど、あのいろいろと思い出すところがあったなっていうのと、そのなんていうの、構造とかに興味が出たり、その、うん、実験みたいなものが楽しくなったりっていうのは、そこに一つきっかけがあるんじゃないかなと思っています。で、まあ、展示内容はその、科学絵本というか子ども向けの科学の記事っていうのがどうなってたかっていうところと、あとは、うん、この加古里先生の絵本を代表なものをね、こう順番に巡りながら、こんなことが書かれていて、こんなところがポイントでっていうのがあって、でその後、まあその派生といったらなんですけども、その下の世代の方々の、科学絵本が並んでるっていう感じで、なんていうのかな、
あ、そうね、あの逆を言えば、
うん、
彼がまず、彼のその絵本ってむちゃくちゃ山ほどあるじゃないですか。
まあまああります。
だけど、あのでだるまちゃんと天狗ちゃんのように比較的そのいわゆる絵本、
はい、
それでもいろいろなんか、ま、学びって言い方は変だけど、そういうのが要素が入ってた気はするんだけど、
うん、
でも全体的にそういうあのテーマに沿った子供未就学児向けの教科書みたいな 感じよね、雰囲気。あ、もうちょっと上の向けのもあったか。
うん、特にね、自然の全体的なこうものを捉える感じもあれば、体の一部を捉えるものもあったりして、うん、結構ね、うん、
多岐にわたって、うん、なんかエジプトとかそういうの持ってた気がするんだけど。
そう、あと私は、今家にあるの川がありますね。あと宇宙があ
るかな。川は長いやつ、それとも普通の絵本のやつ。
普通の絵本のやつで、
なんか特別なんかで巻物じゃないけど長い川の絵本があるみたいよね。
そう、それの開きが会場には飾ってあります。
あ、すごい。
みたいな感じで、国立科学博物館の企画展っていうのは、企画展示室っていうところでやっていて、
2階、
日本館の、1階、そうで、追加料金いらないので。
あ、そうか、入るのは地下か。
地下に入って一つ上がったところですね。で、最近発表になったんですけど、科博の、今までちょっとクローズしていた、日本館の、どっちだ、南側の1階の南側のお部屋がちょっとクローズしてたんですけど、そちらがオープンしますよっていうのもあったんで、うん、
あれ、いつも行ってるところ。
そうです。
うん、
いつも
地球儀とかが置いてあるやつって、地震計が置いてあるとこね。
そう、ご案内するときに最初に行く部屋が、展示リニューアルのためにクローズしていたんですけども、
お休みしたわけですね。
はい、それがね、新しくオープンしますよというニュースが、あったので、うん、そちらと合わせて、見るといいんじゃないかななんて思っています。
え、もう吉安さんはそのオープンしたの見てきたの？
いや、まだオープンしてないんですよ、これからなんですよ。
あ、これから。あ、なるほど。
はい、ちょっと待ってね、確認をします。
カッコサトシ展はいつまでなの？
カッコサトシ展は6月のよいしょ、6月の14日までですね、うん、で、科博の新しい、お部屋が開くのが、あれ今日確かめたんだけどな、科博の日本館1階南翼、南の翼って書いて南翼の展示室のリニューアルオープンについてのお知らせ。
はい、
今年2026年の4月21日からなので、
お、
来週からです。日本館1階リニューアルオープンしますというふうになっています。
じゃあとりあえずでも見に行って、次回のご案内の予習しなきゃね。
そうなんですよね。なのでタイミングを見計らって行こうと思っています。多分ね、
なんかね、
自然を見る技っていうとこなんですけど、うん、
はい、
どっちなんだろうな、万年時計があるじゃないですか。
うんうん、上の方にいつも置いてある復刻のやつです
よね。そう、でこれがね、東芝からの寄託、寄贈じゃなくてね、
借りてるわけね、
寄せて持ってきてもらってるやつが、うん、その1階に来るらしいんですけど。
おお、そう、確かに時計絡みってそこに1階にまとめてあるじゃないですか。
そう、
で逆にやっぱ上にも置いてあるけど、上はその時計の細かなものというよりも、なんだろう、この江戸時代のいろんな技術があるんだよっていうところでひょいっと置いてあるだけで、離れちゃってるよなとは思ってたんだよね。
そうなんです。なのでで
も、あそこはあそこでからくり人形が置いてあったりもするから、まあ一種のからくりとしては悪くはないんだけど、もう一個時計があればいいのにね、万年時計が上にも下にも。
あ、なので、今まで東芝科学館にいた万年時計が来るのかなとかもちょっと思っています。
え、実際動いてたやつってこと？
そこはねちょっと分かんないんですけど。
お、
ただ、ニュースの中にその万年時計が真ん中にドーンって置いてある、うん、なんていうの、写真が使われているので。
おお、それだけの目玉ってことだよね。
だから目玉になるのかなと思ってたりします。
大目玉だよ。
はい、ということで、科博のご案内で、今日は3月のメールを紹介する回の後半なので、はい、本編の方で3月にいただいたメールの特にね、理科っぽい質問についてお答えしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
では3月にいただいたメールの中から質問を主に取り上げていきたいと思います。1通目お願いします。
はい、山くじら2号さんからいただきました。こんにちは。最近スマホの画面を見ていると 5G の表示がされることが多くなりました。ただ 5G の表示になっているのにアプリの更新などがえらく遅いことがあります。人が多い場所ではありません。試しにアプリで通信速度を測定したところ、その時その場所では3メガ程度でした。 5G が導入される際には動画を瞬時にダウンロードできると言われていましたが、どうして本来の性能が得られていないのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これ結構さ、
はい、
深刻でね、
はあ、
でネットで見ると私と同じような症状の人は山ほどいて。
私の症状ってどんなの？
そう、電車の中で全然つながらないの。
へえ。
もうびっくりするぐらいつながらないっていうのかな。で、例えば、まあ、5G が、でも 5G 表示されてるのね、まず。
はい。
で、5G でつながらないんだったら、その速度を落としてつながってくれればいいんだけど、つながらないのよ。5G のままで。
うん。
だから全然そのページの読み込みが、次のページの読み込みができない状態が結構な範囲続くんだよね。
うん、
で、キャリアにもよるのかなとも思うんだけど、
うん、
っていうのも周りで普通にスマホみんないじってるからね。
はいはい。
で、私は扱ってるのはドコモなんだけど、
はい、
なんかそれでいろいろネットで調べてみたわけ。全然つながらないっていうのをね。うん、でそしたら同じような症状の人が結構山ほどいて、
はい、
でそれに対してそのドコモ側の公式見解っていうのも出てはいるんだよね、
うん、
でもどうでもいいからつなげてっていう感じなんだよ。
え、公式見解はどうなんですか？
公式見解はなんかその、まず一つはその、アンテナがまずそんなに揃ってないけど、でも 5G のアンテナとか電波をつなが拾っちゃうともう 5G に切り替わっちゃう、
うん、
かといってそんなに多くないからつながりにくいっていうのが一つ。あとは他のキャリアのことを言ってるんだけど、どこのキャリアかとりあえず分かんないんだけど、 5G 表示されても実際にはだからダウンデートされてっていうのかな、その遅いやつでつながってることが多いというか、そういうことができるんらしいのね。
うん、
5G の電波を拾うことはできても実際につなげられないときには 4G とかでつながるから、とりあえずはつながってると。で、消費者としては 5G 表示されてるからなんか満足なんです。でもうちはって言って、ドコモの場合は 5G の時には 5G の電波を拾うので、逆言えばつながりにくいっていうようなことを言ってて。
じゃあ意味ないじゃんね。
そうそうそうそう。いや、でも、まあ、確かにそのね、5G 表示されてると実測がどうこうなんて毎回見ないわけじゃない。で、例えば電車の中とかやっぱり動いてる時っていうのは、まあアンテナちょこちょこ変わるだろうから少しぐらい遅くなるのはしょうがないなっていう感覚もあるから、遅い分にはそこまでは文句は言わないって言い方変だけど許容できると思うんだけど、でもそこを立てついて、なんだろう、5G なのに 5G になってないからそういうふうによそのキャリアの方がつながってるように感じるんですっていうのはどうなのかなって
どうなんですかね。
どんな言い訳ぐらいだね、
うん、
で実際ただ最近でもやっぱつながんないな、もうつながんない区間っていうのがもうあるって言い方変だけど、
あ、
このエリアに来たらつながらないよねっていうのがあって、
はい、一応ね
ちらっと横見るとつながってるから、お宅のキャリアどこって聞きたくなるよねって、
うん、一応、はい、企画としては 4G と 5G は、使っている技術というか、その圧縮技術とかその周波数を効率よく使うっていうのはあんま変わってないんですが、
うん、
使っている周波数というか、なんていうのかな、電波って、
うん、
周波数っていうのは低いところから高いところまで何キロヘルツとか何メガヘルツとか何ギガヘルツっていうのがあるんですけど、
うん、
4G から 5G へ、 移行するときにその使っている、うん周波数帯っていうのを大きく変えています、う
ん
う
ん、はい。
そのために 5G は、とっても速い通信ができるという特徴があるのです。
まあ、専用回線みたいのをご用意されてますって感じだよね。だから 5G に。
あ、だから今まで使ってなかった、すごく高い、
回線
周波数帯っていうのをミリ波とかサブ6と言われるところを使って、そうすると、うん同じ通信方式でも、いっぺんに使える幅が広いんですよ。
うん、
道幅が。
うん、
同じテクノロジーでも。だから、うん今までの、10倍とか20倍広い幅を使えるんで、うん一遍に転送できる、情報が増えている、
うん、
あとは通信規格として、基地局と、スマホ、まあ、携帯電話の間を、あなたのところだけ少し強い電波を、送りますよって言って、うん、その電波をエコひいきして送ってくれるっていうのがある。
へー。
なので一応通信速度は 4G に比べて 5G っていうのはで10倍速い規格としてはね、
うん、
もう一つが、待ち時間が、1000分の10秒だったのが1000分の1秒になって待ち時間が10分の1になる、
うん、
で、っていうのが、まあ、ポイントで、
うん、
だから規格としては速いのだけど、
うん、
周波数帯が高くなるってことは、直進性が良くなったり回り込みが少なくなったりするっていうのがあるので、アンテナが直接見えないと通信ができなかったりするっていうデメリットだったり、
うん、
基地局から遠いと電波が弱りがちっていうデメリットがあるんで基地局を実はたくさん立てないといけないっていうのと、
うん、
もう一つはさっき言ったビームフォーミングっていうんですけど特定の端末に集中させて効率的に届けるっていうのができるはずなんだけど、
うん
例えば電車1両の中に何百人が乗ってる人たちがいきなり基地局にドーンと入ってくると、
うん
あなたとあなたとあなたとあなたにつながなきゃいけないのねっていうので、
うん
そこで外れを引いちゃうと、他の人にはつながってるけど自分で使わないっていうのがあるのかもしれません。でも
あなるほど、うん、
通信規格としては、1平方キロメートルみたいなところに基地局は多めに立てなきゃいけないんだけど理屈として10万台だったのが100万台分の処理ができるっていうのがポイントです。で、うまく使えば、これね、昔から 5G が出るときに言われてるのは、
うん、
4G だと、
うん、
例えばこう、スタジアムとかね、なんとかアリーナみたいなところで全員に電波を届けるっていうのは技術的に無理だったんですよ。
うん、
要は、ある、1平方キロメートルあたり10万台しかつなげないから、
うん。
それが100万台になるってことは、ああいう密集したところでも、うんローカル 5G っていうアンテナを立てて、
うん
やると、サービスができるとかっていうのもあってまあまあ 5G っていう方が、実力は高いんですが、データがやってこないのはいくつか理由があって今言った基地局と自分のスマホの間が、言ってるほど速くないっていうパターンともう一つは、基地局と自分のスマホの間は速い通信が確立してるんだけど、その先で詰まってるっていうパターンの2種類が考えられて、5G だから遅いだけじゃなくて、たまたまこのサイトはこの時間に遅いみたいな時に当たると、4G だろうが 5G だろうが Wi-Fi だろうが、通信というかデータがやってくるのは遅くなってしまうっていうのは起きます。で、なんだろうな、通信って結局は、道路と同じで道幅を広くしてたくさんの車が走れるようにしても荷物を発送するつまりデータを発送するところからちびちびしかデータが発送されなければ来るまでは、時間がかかるよね、
うん、
荷物が揃うまで、
うん、
っていうのがあってあと、自分家の近くがすっげー広くて車もビュンビュン走ってるんだけど、ある町からある町の途中の橋は必ず混んじゃうとかっていうところを越えてくるとそこでも渋滞が起きたりして、
うん
っていうのがあってですね、経路の途中で遅くなるっていう可能性とかも含めてそこの総合力で最終的なスピードが決まってくるっていうふうになっています。なので 5G だから遅いっていうパターンと 5G、4G に関わらず遅いってパターンが、発生してるっていう話と、5G は通信規格としてはとても速いけれども、街中であるスポットだけ電波が 届かないっていうのが 4G よりもその、うん、なんていうの通信環境が
出やすいわけ、ね、
そう悪いスポットっていうのが作られやすい。なんでかっていうと、うん、電波の直進性が高くて回り込みが少なくて、あと遠くまで届かないっていうのがあるから、基地局を密集して建てなきゃいけないっていう制約の中で、その、うん、だからもし街中みたいなところで人があまりいないんだったら、うん、1メートルぐらいずれてみると急に入るっていうのが可能性としてはある、
うんうんうん、そんなに変わるわけね、その直進性っていうところで。
変わるというか、なんていうのかな、たまたま弱いところっていうのが起きやすいっちゃ起きやすい。一応ね、工夫はしてあるんですけどね。
うん、
あと、電車みたいなまとまった人、うん、あとは混んでる駅、
うん、
とかでも、混んでる駅だとさ、Bluetooth のヘッドホンが切れるんだよね。隣の人と懇親して。
へぇ。
あるんですよ、そういうことが。そうそうそうそう。っていうのもあって、非常に人が密集しているところでは、やっぱり、遅くなるってことがあります、
うん、
で問題はメールにあった、人が多い場所ではありませんっていうのは、だから人が混んでて、エコひいきがどうこうではないということが分かりました、うん、
はい。
で、もう一つはさっき言った、5G のアンテナとスマホの位置関係によってたまたまその通信速度が上がらないっていうところにはまってしまったのかもしれないし、
うん、
あとね、さっき、電波もミリ波やサブ6っていうのがあって、どっちを使うかで、また最高速も違ったりするとかがあったりして、あとはキャリアによって、あ、要はさっき言った、自分のところのやつが5車線あるのか3車線なのかが変わったりするんですよ、
うん、
ミリ波の、どこどこキャリアのミリ波だと、どのくらいの幅があるとか、そういうのがいろいろありまして、
うんうん、
その辺の違いもね、実はあったりするんで難しいんですけど、ということでですね、5G だから何でもかんでも早いっていうわけではないっていうのが一つポイントです。ただ規格としては 4G の、10倍とか20倍のスピードが出るというふうに、言われています。
なので、だからその、まず環境だよね。そもそも、直進性が強いわけだから、
うん、
アンテナ立てなきゃ話にならないわけだよね。
そうです。
で、まあ、そっから先はもうしょうが 5G だからどうって話じゃないから、もうしょうがないから、
うん、
それはたとえいろんなキャリアの人が同じところに立っててもみんな同じ条件なわけだよね。
まあね、ただ、一つのキャリアが使っている、さっき言った、ミリ波とかっていうやつも周波数が微妙に違うんで、電波が弱くなってしまうスポットも少しずつずれるかもしれません。アンテナが同じ場所だったりしても、共用していてもとかもあるので、何とも言えないですが、できることはちょっとだけ場所を変えてみるっていう工夫と、人混みだったら人混みが少なめなところに行くっていうぐらいしかないかなと思っています。
電車の中だからね、人混みはいっぱいいるし、場所はちょこちょこちょこちょこ超スピード、速いスピードで変わってんだけどね。
はい。
ほんとつながんなくって。
そうなんだね。
そう。もう、どうしたらいいぐらいだね。
ということで、自分でできることはなかなかありませんが、
一時期ね、そうなのよね。
5G が導入されたすぐには、5G ではつながず 4G だけっていう選択もできましたけどね、設定で。
あ、ね、ね、はい、ほんとそんな感じ。
ちょっとそんなのも実験してみるといいかもしれません。ということで、メールありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。浦和で笑うさんからいただきました。〇〇の天然水などのペットボトル飲料のネーミングに以前から違和感を抱いていました。天然でない水ってどこかにあるのかなといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あのですね、
はい、
ミネラルウォーターとか、
はい、
ナチュラルミネラルウォーターとか、
はい、
っていう呼び名もあるじゃないですか。
はい、ありますね。
で、一応ですね、呼び名に規定がありまして。
あ、そう、やみくもに勝手に業者がつけたわけじゃなくて、
一応農水省の指導でありまして、
うん、はい、
自然の水源を採水します、
はい、
つまり井戸ね、または川ね、うん、で、うん、ろ過沈殿加熱殺菌、つまりフ フィルターを通す、
うん、
あとは余分なものを、沈殿させて取り除く加熱殺菌のみを行ったものを、ナチュラルウォーター、
うん、
またはそれを、訳して天然水というふうに名前をつけていいですと、
うん、あ、逆にそれそういうものを天然水と名付けましょう、あ、名付けましょうじゃないか、名前をつけていいです、だから別にそれ呼ばなくてもいいわけか。
そうで、水道水は、うん、塩素消毒とかするじゃないですか、
うんうんうん
う
ん、
そういうのするやつは天然水や、ナチュラルウォーターとは言わないでください。
へえ。
だってナチュラルじゃないっていう、そこに区別があって、
うんうん、
でミネラルウォーター、
塩素消毒ってこと、沈殿をしてるわけだよね、あ、薬剤を薬品を使ってるかってこと。
そうだから天然水はろ過沈殿加熱殺菌なんで、
うん、
うん、追加してるものはないわけ、
何かを加えてるわけじゃないと。
そうそうそうそうそう。あとは、最近だと科学的に何ていうの、余分なものを取るとかそういうのもできるんですけど、昔ながらのろ過沈殿加熱殺菌しかしてないっていうのがナチュラルウォーター、また天然水というふうに名前をつけていいですよと。ただ多くの水道水は川とかから取ってきてるし、遠くまで運ばなきゃいけないんで、もっともっとしっかり殺菌をしなきゃいけないんで、お家の水道水が出たところでも、塩素の濃度がいくつ以上あるようにっていうのを、しなきゃいけないっていう、国内ではなんていうの、法律で決まっているんで、水道から出るやつは、ナチュラルウォーターではありません。でもう一個がミネラルウォーターっていうのがあります。
うんうんうん、ナチュラルウォーターとミネラルウォーターは違うの？
そう、ミネラルウォーターはミネラルを含んでいる、水です。
ナチュラルじゃないの？ナチュラルのものには含まれてそうなんだけど。
あ、だからミネラル分が少ないものは、ミネラルウォーターとは言いません。
あ、ナチュラルウォーターかどうかっていうのとミネラルウォーターかどうかっていうのは別の話ってことね。
別なのです。
じゃあナチュラルウォーター兼ミネラルウォーターもあれば、ナチュラルだけどこれはミネラルではないとか、そういったものがあるってこと。
そうです。なのでナチュラルミネラルウォーターっていうのもあります。
お、
ナチュラルでミネラルのウォーターがあるんですよ。
お、
はい、これは一応ね、農水省というか、で指導されている呼び名、うん、ということになっています、
はい。
今ちょっと見たのは農水省の 農林水産省じゃない、ごめんなさい、厚生労働省でした。厚生労働省で決まってるんですね、ミネラルウォーター類容器入り飲用水の品質表示ガイドラインというのがありまして、
うん、
こちらにですね、製造方法でそのままを充填するのをミネラルウォーターとします。基本的にはさっき言った、ろ過沈殿、あとは加熱殺菌ね、
うん、
で、ナチュラルミネラルウォーターは、地中の、対流水に、無機塩類が溶解した地下水っていうのがありまして、つまりミネラル分が入っているというのが確認されてたら、ナチュラルミネラルウォーターって言ってよくて、で、ナチュラルじゃないミネラルウォーターは、品質を安定させる目的等のためミネラルの調整、抜き複数の水源から採水したナチュラルミネラルウォーターの混合等が行われているものは、ナチュラルとは書かないで、ミネラルウォーターというふうに、言われることがあります。抜きっていうのは炭酸を足すことね。
どういう字？
ここではひらがなのバにちっちゃいつに、空気の気ですね。抜き、
足す、抜くんじゃないよね。抜き、どういう意味、なんか全然なんか言葉が、
爆発の爆だと思います。
ふん、
シュワシュワにするってことですね。
ふんふんふん、
はい、ということでですね、ナチュラルじゃない水なんてないだろうっていうのがあるんですけど、ナチュラルっていうのは手を加えないっていう意味なので、うん、特定の水源から採水されて、追加とかをしていない、つまり沈殿ろ過加熱殺菌以外の化学処理を行わないものを、ナチュラルウォーターまたはナチュラルミネラルウォーターと言っておくて、ナチュラルってついてないミネラルウォーターは、少し混ぜ物があったり、炭酸が足してあったりミネラルの調整がしてあったり、複数の水源から混ぜても、ナチュラルではなくなるそうです。
お、そう、ミネラル、ナチュラルだ、ナチュラルプラスナチュラルイコールナットナチュラルなわけね。もう混ぜてるからダメだと、
基本的には 特定の水源から取ってきたそのままです。ただ、一応ろ過とかね、加熱殺菌はしてもいいよってことになってるということです。はい、分かっていただけましたでしょうか。
とりあえずなんか、うん、ナチュラルなわけね。
まあまあ、そうです。
でもさ、でもさ、
はい、
あの桃の天然水っていうじゃん。
はい。
ん？天然水は何？
本当はナチュラルウォーターまたはナチュラルミネラルウォーターって書くのがよくて、天然水は、多分ですね、どっかの会社の呼び名で。なん
だろう、そう。だから天然水っていうのは決められたあれがあるわけじゃないよね。
ですね、さっきの
天然水と言っていいとか、
厚生労働省のガイドラインには天然水っていうのは書いてないです。
うん、だって桃の天然水って言った時点でその天然じゃないわけじゃん。
桃の天然水は、ナチュラルウォーターではないです
ね。え、桃が少なくとも桃って言い方をしてるんだからさ、
はい、
もう桃が何らかの影響を与えてるわけだよね。
まあ言い分としてはですね、天然水に桃のなんとかを加えたっていう感じなんじゃないかと思いますけどね、ということです。はい、ちなみにサントリーの天然水、我々が知ってるのは南アルプスの天然水なんですが。
おお、はいはいはいはいはい、よく聞くね。
はい、
南アルプスとはどこじゃってところだよね。
なんですが、
はい、
地域によって違う採水地になっていて。
ええ
だから関東の人は
南アルプスだけど、
あ、そうですよ、我々
南アルプスの中の地点 A 地点 B ってことね。
違います違います。
南アルプスでもないの？もうそれも南アルプスっていう単に一種の名称なだけ。
だからサントリーの天然水、南アルプスの天然水ってやつと、奥大山の天然水ってやつと、阿蘇の天然水ってやつと、北アルプスの天然水ってのがあります。
ちょっと待ってね、今全然わかんないよ。サントリー、商品名はサントリーの天然水。
サントリー天然水です。
南アルプスの天然水っていうのはあれは商品名じゃないの？それとも別のメーカーなの？
あ、だからサントリーの天然水には4つの水源があるので。
いや、じゃなくてだからもう水源は別に表に出してないわけでしょ、サントリーの天然水っていうのは。
いや、サントリーの天然水は南アルプスとか書いてありますよ。
あ、書いてあんの？いや、水とか買わないからわかんないんだけどさ。
はい、
南アルプスの天然水っていう商品もなかったっけ？
それはサントリーの天然水の南アルプスの、タイプだと思います。
あ、サブタイトル的な。
だからそう
で、単に関東地域だとそれが有名なわけね。
あ、そうです、関東地方だとそれが入ってくるんです。
うん、でも関東地方じゃないところだとその南アルプスの天然水っていうのはそこまで有名なあれではなくて、もっと別のところの水源地の天然水が普通に売られてるわけね。
そうなんですが、サントリーは天然水を、ナチュラルウォーターのつもりで使ってると思いますけど、天然水っていうのはそのさっきの厚生労働省の定義では定義してないんで、サントリーの天然水の、ラベルを見ると多分ナチュラルミネラルウォーターって書いてあります。
ああ、なるほどね、はい、そうよね、サントリーの天然水って言い方するんだったらサントリーの工場の中で取れればサントリーの天然水だよね。
そこは何とも言えませんが、はい、
井戸掘るとかね。
ということでネーミングはそういうことで決まっていますということでした。
はい、独自の商品名の場合と国が決められてるものがあるよってことだね。
そうですね、だからボトル詰めのものについては、ラベルに、ナチュラルウォーター、ナチュラルミネラルウォーター、ミネラルウォーター、またはボトルドウォーター、飲料用水とか書いてあると思うんで、
お、
はい、ということでございます。というわけでメールありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。雪だるまりんごさんからいただきました。私はジョギングをしています。某大手飲料メーカーのアプリを使用しており、ある一定の歩数をクリアするとポイントが得られ、貯めると自販機にかざしてジュースが手に入るため、それを励みに頑張っています。さて、スマホの中の歩数計の仕組みについて知りたいです。一体どういった仕組みで計測されているのでしょうか。いつもジャージの後ろポケットに入れていますが、たまに都合でウエストポーチに入れて走ると実際の歩数の3分の1くらいになってしまいます。 また車に乗った場合に歩数は当然かもしれませんが増えません。一体どのような仕組みになっているのか教えていただければと思いました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
前何回目かの番組でスマホってもうセンサーの塊ですよっていう話をしたことがあるかもしれません、
はい、
今のスマホはね、たくさんこうセンサーが載っていまして、
うん、
その中には気圧のセンサーとか、あとは磁気センサーね、
うん、
どっちの 方向に磁石の力がどれぐらいあるかっていうのが分かるセンサー、
うん、
あとは加速度センサー、
傾きとかもある？
傾きっていうよりは加速度センサーっていうのがあります、
はい、
で加速度センサーは、スマホがどっち向きに置いてあるかが分かるわけ。なんでかっていうと下の方に引っ張られてるってことは、重力加速度っていうのが常にかかってるからね、
うん、
なので、加速度センサーっていうのがスマホの中に入っていて、スマホの電源が入っている時にはその加速度センサーとか気圧センサーとか、磁気センサーは分かんないけど あと温度センサーとかも入ってるか、そういうものを、システムが、常時モニターするということができます、
はい、
で、加速度センサーは何ができるかっていうと、さっき言ったスマホの向きも分かるんですけれども、スマホが揺れている時にどんな風に揺れているかが分かるわけ。
揺れ具合ってことね。
そうそうそう、
うん、
で、その揺れ具合がある一定のリズムで一定の大きさで繰り返されると、これは歩いてるに違いないとか、これはジョギングというか小走りに違いないとか、あとは、歩いてる感じで気圧が少しずつ減ってくってことは階段を登ってるに違いないとか、そういうのを、計測します。あとGPS も入ってますよね、
うんうんうん、
GPS は位置情報が分かるんで、例えば 100m 歩くと、
うん、
この、上下に揺れたのが何回かあって、例えば200回やると、
うん、
歩幅は50センチで、
うん、
で 100m 歩いたのは GPS で分かるとかってなると、歩幅が計算でできたりするわけよ、
うん、
だから、スマホのヘルスみたいな、ところを開いて、ウォーキングみたいなのを開くと、あなたは何歩歩きましたねとか、で、他の統計情報っていうと、いつもよりもたくさん歩いてますの中に、標準的というか平均的な一歩の長さ、歩幅っていうのも入ってたりします。
そんなのもある。
勝手に計算するわけですよ、
計算で できちゃうわけね。で出せるわけね、 それはね。
ということで、元々の質問に戻ると、
うん、
スマホの中にはある揺れ方が連続して起こった時には、これは走ってるんだな、または歩いてるんだなというのを検知するプログラムが常時動いています。で、それに合った動きをすると、スマホじゃないね、昔ながらの機械式の万歩計と同じように、そういう振り方をされると、あ、このスマホを持ってる人は歩いてるんだな、走ってるんだなっていうのが分かることになっていて、それをカウントして歩数カウントができます。で、スマホの向きはどっち向きでも構いません。昔のね、機械式の万歩計は、ある方向に垂らさないといけなかったんですけれども、スマホは基本的にはね、その重力加速度っていうどっちが下向きかっていうのが分かっているから、それに対してどういう動きをしたか、どういう加速度があったかっていうのをモニターすれば、歩いてるか走ってるかみたいなことが分かるようになっています。
もういわゆるもう昔のカシャンカシャンカシャンって振るとバネが伸びて縮んでカウントされるとかいうものじゃないわけね。
そうで、
前さ、はい、なんだっけ、万歩計が流行ったじゃない。
流行った
流行った流行った、あのキャラクターの、なんだっけ、ピカチュウとかとお出かけ、お出かけピカチュウとか、なんかそんなのなかったっけ。
あったあった。
ねえ、その、ま、ピカチュウの前にも何かが出て、すごい万歩計流行ったから、そのピカチュウ出た気がするんだよね。
うん。
なんだったっけね。なんかあった気がする。たまごっちでは、たまごっちはないよな。たまごっちの次あたりに、そういうちっちゃいやつで、万歩計をで歩くっていうのが流行って、で、ポケモンが出て、までは覚えてる。持ってた気はするけど、実家とかに行けばまだ探せばあるのかな、さすがにないかな。
ということで、スマホは持ってる人がどんな行動をしているかっていうのが、この揺れ方からか分かる。最近は、アプリのカーナビアプリがあって、 カーナビアプリをで道案内をしてもらってる時にスマホを車のねどっかに、一定なところに置いたまま運転をすると、うん、急加速とか急ブレーキとかあの急ハンドルとかが分かって、うん、あなたの運転は、荒いですよとか丁寧ですよっていうのが分かるっていうのもあったりします。
怖あとでその運転を診断されちゃうわけね。
スマホのアプリで診断するのは、うん、なんていうかな、いいとか悪いとかだけなんですけれども、今は専用のその加速度センサーを乗っけて、
うん、
保険料が安くなるっていうサービスもあったりします。
へえ、
要は丁寧な運転な人は保険料安くしますよというのもあったりするので、う
ん、すご
い。ということでですね、加速度センサーの動きで人がどう行動しているかが分かったり、さっきのね、運転が上手か下手かというか、荒いか丁寧かみたいなのが分かったりするというのが、うん、もはや現実的になっているので、なんていうのかな、昔で言うと Wii とか、あとはスイッチのコントローラーとか、そういうあの振り回すタイプのコントローラーのゲームのコントローラーがあると思うんですけど、それと同じようなことがスマホの中に入っていて、だから振るのもゲームに多分使えるだろうし、一方で行動をウォッチするというのも使われているということです。はい、
すごいね。
ということで
電話機じゃないね、あれはね、はい、もうね、
雪だるまりんごさん、ジョギング頑張ってください。
ジョギング頑張ってください。そっちね、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。ダブマスターさんからいただきました。ある上りエスカレーターが故障していました。普通に歩いて登るよう注意書きがあったので登ろうとしましたが、なんと1段目でバランスを崩してつまずいてしまいました。隣の下りエスカレーターは普通に動いていて、目の前の上りエスカレーターは階段だぞと認識して意識はしていたのですが、見える情報が体の経験値と違うから錯覚みたいなことだってんですかね。それではといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
一応ですね、ウィキペディアに壊れたエスカレーター現象っていう項目があったりします。
はい、な
に
それってもうある程度名称が一般名称化してるの？
一応ね、読むとエスカレーターが止まっていることを認識しているにもかかわらず、脳はいつも通りにエスカレーターが動いていると認識し、動いているエスカレーターに乗るように体を制御してしまうと、
うん、
というので、一応ですね、いろんな研究でこう脳の予測と実際の挙動がこううまくいかないときっていうのがあったりするというふうになっています。
これですごい、なんだろう、すごいなっていうかびっくりするのが、止まってるエスカレーターって認識してるじゃないですか。
はい、そうです。
止まってるなって分かって、しかも、はい、止まってるから注意しなきゃっていうところまで認識をしてるんだよね。
はい、
でしかもエスカレーターって段差がゼロのところから徐々に段差が出てくるから、そのエスカレーター登った直後ってその段差がすごく低くって、
はい、
でちょっとだからその段差の幅に差があるわけじゃないですか。
はい、
でそこまで認識してるにもかかわらず、その吸い込まれていくような感覚、まずエスカレーターにね、
うん、
とちょっとそのつまずくような感覚があるってものすごいなと思ってるんだけど、
ものすごいなっていうとあれですけどね、
何って、こんなにも意識して認識してるにもかかわらず騙されるのっていう。
一応ですね、 NTT の方が実験したところによると、
はい、
ベルトというかつかみ帯みたいなやつがあって、うん、あれを隠して、うん、なんとなく一見してエスカレーターじゃないようにすると、うん、その症状は、緩和されるというか、あまり、出ないらしい。
じゃあ1メートル幅ぐらいの、幅は関係ないわけか、
うん、っていうのが、実験としてあるというのが研究者の記事としてはあります。うん、ただもう一つ、うん、私が思ってるのは、エスカレーターの乗り口と降り口は、
うん、
実は平らではないじゃないですか。エスカレーターに向かって、
ちょっとカーブしてるってこと？
エスカレーターに向かって下りになってますよね、必ず。
ほんのちょっとね。
そう。で、あれを平らだと思っていくと、やっぱりつんのめる感じになるんですよ。
わ
かります？
わからない。
自分の頭の中では平らと思ってるのに、うん、ほんの少し下り坂になってるところ行くと前につんのめるようになって、うん、エスカレーターに乗りやすくなってるのね。逆にエスカレーターから降りるときに、ちょっと上りになってるわけです、
うん、
必ずエスカレーター側が下がってるんで、
うんうん、まあそうね、吸い込まれていくからね。
そう、その時にはスピード落としやすくなってるんです、うん、っていうのもあって、その板を意識すると、つんのめり感も減るんじゃないかと思っています。
へ
え、はい。あとエスカレーターはスピードだいたいね3種類ぐらいあって、すごく遅いのと普通のと速いのがあるんですけど、
うん、もうむちゃくちゃ速いっていうのはないと。
むちゃくちゃ速いのは多分怪我のもとなので、でいつもの感覚ですごく遅いエレベーター、エスカレーターに乗ると、
うん、
おっとっとっとっていう風にはなります。巣鴨の声優のエスカレーターが激遅です。
あ、そう、やっぱ巣鴨だからね、
はい、ちなみに巣鴨の駅前の、歩行者用信号は青の時間と、うん、点滅の時間が日本一長いんじゃないかと巣鴨に住んでいる友人が言っていました。
へえ、
ゆっくり歩く人が多いんじゃないかと。ということで、やっぱり人間はついつい意識してないところで、うん、いつものこうエスカレーターに合わせるっていうのをやる話もあると思ってるし、それがエスカレーターだと認識するかどうかっていうのでも変わってくる。で、香織さんが言ったように、毛上がりね、そのステップが上がるところが、うん、アナログ的にだんだん増えていくとかだんだん減っていくっていうのは、うんうん、上り下りがしにくい、うん、で、エスカレーターの前後に斜めになったところで、その加速とか減速の補助になってるところも平らだと思って頭の中ではね処理してるのを意識すると、つんのめり感が少なくなるとかっていうのの組み合わせで、エスカレーターが止まっている時の上りにくさっていうのが、うん、起きているんじゃないかと思っています。
ね、あれね、はい、ねえ、あとなんだろう、別に何があるわけじゃないんだけど、エスカレーターが動いてるもんだと思って一体動いてなくって歩かなきゃいけない時のざわざわ感
いや、ただ単に階段で登るのかっていうだけじゃないですか。
でもなんかちょっと気分的にざわざわざわっとするな。
そんなに何、立ち食いそば屋、9時で終わりなんだっていうのとあんま変わんないですけどね。
その立ち食いそば9時で終わりなんだっていう気持ちがわからない。
空いてると思ったら、あ、もうこんな時間だから閉まってたわっていうのと同じじゃない。
立ち食いそば、うん、
わかんない。営業してると期待していたものが、実は営業してないっていうだけなんじゃないですかね。
止まってるエスカレーター気をつけましょう。
はい。
って感じですかね。
気をつけます。ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。アマリサさんからいただきました。最近の世界情勢などで肥料が供給不足で値上がりするようです。肥料の成分としてはリン、カリ、窒素などの化合物が多いと思いますが、下水汚泥を有効に活用できないでしょうか。昔、リンの産地としては鳥の糞の堆積場だったことがあります。下水汚泥は大半が焼却埋め立てされていると思いますが、これを肥料として回収するにはかなりのエネルギーとそれに伴うコストがかかりすぎるということでしょうか。汚泥の焼却灰を田畑に撒くだけではダメなのかなといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
実際に下水の、
はい、
汚泥はリンが含まれていますが、
はい、はい、
多分輸入してくるリンの方が価格が安いんだと思います。
やっぱりそれをその製品とするコストの方が割高になっちゃうってことね、
はい、一方で国土交通省のウェブサイトを見ると、う
ん、はい、
下水道にはリン鉱石として輸入されるリンの約4から5割に相当するリンが流入しているとの推計があります。つまり、半分は下水道に流れ込んでるわけね、
うん、
残りの半分は植物が育つわけだけどね、
うんうんうん、
で下水や下水汚泥からリンの回収活用について、農業関係者等のユーザー側と連携しつつ、積極的に推進していることが必要な状況となっていますというのが書いてあって、 平成20年度に、下水汚泥から臨海臭に取り組んでいる、または具体的な取り組みをしている自治体における、現状や課題を把握するともにということで、実際にちょっとだけ始まっています。すぐに見つかったのは福岡の、下水汚泥から臨海臭、国内最大規模の実証施設が完成というのが、ニュースになっていたりします。
はい、
なので、少しずつ始まっていて、まさに、なんだろう、輸入するリンとかが高くなったり、他の、悪影響でどうしても、減らさなきゃいけないというか、汚泥の中からリンを取り出さなきゃいけないっていうのが迫ってくれば、できる技術はあるし、使い物になるんだと思います。で、今ね、ホルムズ海峡が、なかなか通れなくて、その中東から輸入してくるものっていうのが、届かない、またはすごく高い値段になってしまうというのとかがあると、こういった下水からの再生リンというのも、なんだろう、有効活用される時が来るんじゃないかななんて思います。
はい、
他にもね、神戸市では平成24年から、下水道の、下水道水から効率的にリンを回収し、高品質な神戸再生林として、資源化を推進していますというので、まあ、農家に配るとかね、肥料にして、再利用するというのをやっているということです。
はい、
で、下水の汚泥はね、砂っぽくなっちゃって、建築資材の砂の代わりに使われたりすることがあって、それが大半なんじゃないかな。で、半分ぐらいを資材に使って、そのまた半分を埋め立てに使ってみたいなのがあって、その残りの中で肥料に使ったり、あとはね、燃料にも使えるっていう成分があるようで、そういうのも使っているそうです。だから、肥料価格が上がってくるというのがあると、リンとかね、カリウムもできんのかな。ただ、結局ね、資本主義の世の中は安い方が価値というところがあるので、リユース、リサイクルの、ループっていうのは重要ではあるんだけれども、どこで、コストがかかってしまうかというのを考えないと、なかなか商売に結びつかないっていうのが現実的かななんて思っています。はい、ということで活用が始まっているそうです。
まあ、少なくともそこに物は含まれているのは、まあ、認識もしているし、
はい、
技術としては活用はできるけど、
はい、
っていうことね。そこで終わりってことね。
はい、ということでございます。ありがとうございました。
ありがとうございます。では次のメールです。サイクルマンさんからいただきました。2月下旬のヤフーニュースで、国立科学博物館が新潟県糸魚川市で採取された青い石がラピスラズリであると判定したという記事を読みました。不勉強ながらラピスラズリという名称を初めて耳にしたのですが、具体的にどのような石なのでしょうか。またこの石が糸魚川で採取されたことには、学術的にどのような価値や意義があるのか、ぜひ詳しく教えていただけますと幸いです、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラピスラズリというのは、もともとは青い石っていう意味かな。
あ、意味自体がね、もう。
そうですね。ラテン語で、ラピスと、石がラピスかな。で、ラズリはペルシャ語の、
ペルシャの
、地名とか、あとはまあ青いという、意味で、ラピスラズリというふうな名前になっているんですが、これ変成岩っていうもので、一辺変成岩っていうやつなんですけど、なんですよ。
あの、石の種類がって意味ね。
そうです。もともと石灰岩に近い、あの、組成というか構成のやつが、ある地中で熱や、ね、圧力を受けて性質が変わるというのが変成岩っていうんですけど、その中でもある割合で、硫黄とか、塩素などを含んでいると青い色になるというような特徴があって、世界中でも一部の地域でしか、 取れないというふうに言われていました。で、
はい、
一番多いのは、
うん、
中東エリアで、取れるのが、古くで、あの青いなんていうのタイルとかね、そういうのにたくさん使われていて、一番古い宝石とも言われているんじゃないかな。
ああ、はいはい。っていうか、そのラピスラズリで有名なのって、
はい、
フェルメールだっけ、
ウルトラマリンっていう名前の、
そう、ね、色顔料に使われ、
うん、に使われるのがラピスラズリです。
で、真珠の耳飾りの少女だっけ？
となので、フェルメールブルーの、はウルトラマリンで、その頃は天然ウルトラマリンで、天然ウルトラマリンはラピスラズリから取れる、
うん、
鉱石を使っていて、ヨーロッパからすると、地中海の向こうからしかやってこないんで、ウルトラマリンっていう海を越えてきた青っていう、意味でウルトラマリンという風な名前がついてると。で、日本語で言うとルリっていうのがこのウルトラマリンというか、ラピスラズリの、呼び名ですね。青い鉱石として、
ルリ、あ、ルリね、確かにルリだ、うん、
で、取れるところ、生産地は、アフガニスタンエリアがすごく大きいんですけれども、その他にも、さっき言った通りね、ある変成岩ができるって条件があれば他のところでも取れるんですけど、たくさん取れるのは、アフガニスタンエリアが、たくさん取れて、一応ね、ウィキペディアによるとロシアのバイカル地方やタジキスタン、チリ、カナダ、コロラド州などでも、 あとベスビオ火山の近くなどに限定されているというふうになっています。で、近年ではミャンマーや、日本でも見つかったと、いうことで、学術的な話としては、今までこんなところではできないはずという鉱石が、石の種類ね、鉱物が見つかった。で、珍しいっていうのもあるけれども、さっきも言った、ある特性、ある組成の石灰岩が、地中で変成岩になるっていう条件が揃ったところがあったっていうことで、地面の中でどんなことが起こっていたか、いつ頃どんな地殻の活動があったかみたいなもののヒントになったりするんじゃないかというふうに考えられてますし、
あ、なるほどなるほど、できる条件があるから、少なくともそれがあるってことはその条件を満たしたタイミングがあったよねっていう逆説的に考えていくわけね。
そう、あと、翡翠、
翡翠、はい、
はその糸魚川で取れるんですけど、実は糸魚川近辺で翡翠が取れるっていうのが分かったのってそんなに昔じゃないんですよ。近年やっと分かったんです。だから、古代の
翡翠は緑だよね、どちらかというとね、
緑色です。あれも変成岩の作られ方で、糸魚川近辺、日本だとあの辺りだけで取れるのかな、っていうのがありまして、その糸魚川周辺の、地層の中がどう変化してきたのかっていうのに、ラピスラズリが、どの辺にあったかっていうのももちろん解明しなきゃいけないんだけど、そういった条件が揃っていたっていう話や、どんだけね、私は鉱山として価値があるかどうかわからないけれども、もしかしたらどこかの山奥にラピスラズリの大鉱脈がある可能性もあって、そうすると、その産地としてね、使い物になるかもしれませんし、まあ商売になるほどじゃないんじゃないかっていう可能性もあるんですけど、というのがありまして、もともとこの辺では取れないはずだから、これは誰かがね持ってきたものや、捨てちゃったものだという認識とかがあったりもしたんですけれども、今回今年になって糸魚川の近くで取れた石が、日本産ラピスラズリだというふうに認定されましたというニュースでした。
はい、
はい、
結構ねラピスラズリ、本当に綺麗な青をしてる、濃い青っていうのかな、
はい、
ね、ちょっと深みの赤みがかったというか深い青をしていて綺麗だし、あと何が含まれてるのかな、少し金色を含まれてんだよね、
なんかね、青の中に真
っ青ではなくって、
金色のパターンがある、鉱石が、宝石として陳重されたりもしていて、そういうのが結構多いんだよね、
うん、逆にね、なんかこういう青い宝石って、あの石っていうかな、宝石と言っていいか分かんないけど、で、あのラピスラズリ以外にもあるんだけど、
うん、
その金が混ざってないやつはラピスラズリではないんだってっていうのが簡単な見分け方っていうのを見たことがあって、
ね、天然の石、青い石の中でも金色が入っていないのは違う鉱石ではないかということね、
うん、そうそうそうそう。あとなんだっけな、ブラックライトに当てるとちょっと光る、
まあ蛍光するのね、
うん、ちょっとだからそういう意味で見ていて綺麗だし、その金色に、光るのが光るというか、あの見えるのが、星夜空っぽいんだよね。
あ、
暗い、
皆さん、あの、ネット検索でラピスラズリ、で検索していただくと、丸く磨いたような中で、金色のちょっとキラキラキラってした、なんていうの、線香花火がピカピカしてる感じの少し、
うん、
あのギザギザした周辺の形の金の模様が入ってるっていうのが結構見つかるんじゃないかと思います。
はい、見てて綺麗だし、
うん、
いわゆるあの大人がっていうか、あの持ってるその透明度の高い宝石とはちょっと違うのよね。
そうですね、
透明な石で、
はい、
あの占いとかに使うような感じで、私個人としては結構好きで、石持ってる。
そうですか、うん、一応ね、国立科学博物館の、発表の資料をちょっとだけ読むとですね、
はい、
ラピスラズリを構成する青色の、鉱物は2つの資料から、蘭宝石、蘭は、藍色の蘭ね、
うん、
蘭宝石、方は方角の方で蘭宝石が、見つかり、一つの、資料からはソーダ石、ソーダライトが同定されました、うん、有名なアフガニスタンのラピスラズリも主に蘭宝石から構成されていますが、糸魚川さんのものは共存鉱物に特徴があり、外国産のものでは報告のない、鉱物組み合わせが確認されました。つまり、誰かがアフガニスタンとかから持ってきたやつをポイって置いたとか、うんうんうん、あとはもともとね、収集家の人が、翡翠を集めていて、その中のコレクションの一部として入っていたんで、日本で取ってきただろうとは思われてるけれども、ご本人は亡くなってしまったので、もしかしたら海外のやつもその中にねポイって入れたのかもしれないっていうのが、拭いきれなかったんだけれども、今回調べたらその外国産のものとの組成違いがあって、独特のものだろうということに、なりましたよと。で、蘭宝石には
同じラピスラズリでも違うってこと。
あ、そうですそうです。だから、材料が少しずれていたりとか、そういうので、うん、あっちで取れた、ラピスラズリ、こっちで取れたラピスラズリのどれとも違いそうだということが分かりましたっていうのが、今回の分析結果になっています。糸魚川のラピスラズリは姫川などの、川底や海岸で見られる翡翠と同様に、蛇紋岩メランジュ中の、石灰ブロックとして産出したものと推察されますと。で、9月に行われる鉱物学会総会で、この研究者が講演する予定ですというふうになっています、
はあ、
はい。で、これの資料の、後半に、かつては翡翠も日本国内では産出しないと思われておりというのが書いてあります。なので、国内の遺跡から出土する翡翠製品は全て大陸からもたらされたものだと考えられていました。しかし昭和初期に糸魚川流域で翡翠が発見されたことをきっかけとして、まあ発見といっても再発見ですよね、昔の人が使っていたわけです
から、昔は使われてたわけだからね、
そう、国内各地の遺跡から出土する、翡翠製品は糸魚川産であることが判明し、さらには朝鮮半島へも輸出されていたということが判明しましたというのがあるので、
へー、それなりにその一大産地だったわけね。
あ、一大産地だったし今もそう。品川にね、翡翠美術館っていう、翡翠博物館か、施設の
個人がやってるやつだっけ、
個人がやってるやつがありまして、
あれお風呂場だっけ、翡翠のお風呂場ってやつ、
そう、ちゃんと申請してここからここまでの採掘権を買って、掘ってったらバカでかい、翡翠の塊が出てきたんで、不老犬にしてしまったっていうやつなんですけど、
うん、
まあそんなのもあって、どんな石がどこにあるかというのは、なんていうの、古代の、文化の分析にもつながるし、 そこがどういうふうに火山としてまたは地層としてできてきたかっていう話もあるし、あとは、こんな面白いお金になるようなものが、たくさん埋まってるかもしれないっていう儲け話にもなるという感じの意味があるんじゃないかと思っています。
はい、
はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。
はい、
寺見さんからいただきました。車のバックミラーを取り替えました。それは通常の平面鏡に対し広い範囲を映します。見た目は平らな鏡ですが、なぜ広角になるのですかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。最近結構、
はい、
あのデジタルのやつもありますよね。
そうですね、カメラので撮ったやつを映すやつもあります。
うん、うん、なんかね、運転していて前の車のバックミラーが
ルームミラーの、
あ、そうそうそうそう、で
見かけが変だよね。
今まで全然その意識してなかったというか、
はい、
普通にその視野の中には入ってたけど別に意識してなかったんだけど、異様にそこがよく見えるのがあったのね。
うん、
であ、これ普通の鏡じゃなくてモニターだと思って。
そうそう、そういうのありますよね。私は自分では使ったことないんですけど、ね、モニターになってるやつもあります。うん、
慣れればやっぱりいいんだろうなと思うのと、面白いなと思ったのは、結局その車というその限られた空間の中にいろんなものがあるわけじゃないですか。そのミラーであったりとか、その運転するためのものがね、というものを配置した時に、あの位置にああいう長っ細いミラーを作って、でそれが使いやすいからというか、それが有用だからずっとそれが残ってるんだろうけど、モニターというデジタルなものになってもそこは変わらないのかななんて思ったりしたい。そのうちでも、まあ、変わってくるのかな。
場所は別にどこでもいいんじゃないかと思います。
そう、どこでもいいと思うんだけど、
以前は
そのまま
それ
が残ってるから
映らなかったからそこにあったわけだよね。
あ、なるほどね、鏡だったからね、物理的に映してたからね。
なので、
そうか、だからそれがモニターがメインになってくる未来にはもしかしたら変わってくるかもしれないわけね。
すでにサイドミラーについてはカメラとモニターになったものでは、うん、場所が室内のモニターになったりしますよね。う
ん、知らない。
左後ろは左側で見て、うん、右後ろは右側で見るというのは自然なんで、
うんうんうん、
それは右側の窓際に左、うん、あ、右側の窓際に、右のサイドミラーの、うん、で映るべき、
うんうん、
左側の、ドアの先っぽあたりに左側のサイドミラーに映るべき絵が出るっていうのはすでに、実用化されていて、でルームミラーは今は、
うん
うん、車の中央の、フロントガラスの上側っていうのは定位置だけど、
うんうん、
本当に運転者の、意識としてどの辺がいいのかっていうのはなかなか難しいかなと思っています。ただ車の真ん中あたりにある、
ちゃってるからね、
真ん中にあたりにあるのはいいんじゃないかと思うんですけど、高さがどの辺がいいかは何とも言えないですね、うん、と思っています。で話をメールに戻していいですか。
はいはい、なぜ広角になるんですか。
そう、鏡が平らな時に映る範囲と、うんうんうん、鏡をね、凸つまり出っ張らせると、
うん、
周りの景色まで映るんで、どんどんどんどん凸にしていくと広角になるけど、映るものはちっちゃくなっちゃうよね。同じ面積の中にたくさんのものが入るんで、
うん、
なのでたくさんのエリアが見たいときには凸面にした方がいいけど、
はい、
細かく見るには凸面にすると良くないんで、ほんの少し凸面にするやつとかがあります。はい、あとは、車のね、車種にもよるんですけど、周り映しても実は窓枠ばっかり映っていて、見える範囲があんま広がらないのもあるんじゃないかと思うんですよね。では、今までのルームミラーで、後ろの窓がバッチリ、見えていたら、ほんのちょっと広くしても、後ろのね、まあ、Cピラーとかっていうんですけど、そこの柱だけが見えてっていうのはあるかもしれないし、もう少し広角が見えると左後ろや右後ろが見えるのかもしれない。で、ですね、いくつかのこうルームミラーの替え、のアフターパーツっていうんですかね、
うん、
そういうのを見ると、
ね、うん、
見た目は平らというふうに書いてあるんですが、やっぱ広角のやつは、R3000 とか書いてあったりします。
うん、
これは、3メートルの円を書きますよね。うん、半径3メートルね、
はい、
その曲面の、曲率ですよっていうことです。
うん、
半径3メートルの円書くと分かる そうすると丸いのがありますよね、
うんうん、
その丸さ、
あ、結局
一見平らなんだけど、うん、
鏡ってなんか表面に少しガラス状にのが乗ってるじゃない、
まあ、反射する板の、作り方にもよりますけど、はい、
その表面はまっすぐだけど中に入ってる反射材っていうの、反射板っていうのは曲面になってるってこと？
いや多分、前側っていうか表側も丸くなってると思いますよ。
あ、実際にその平らに感じてるけど、
そう、
ちょっとは丸いと。
皆さんがあの道を歩いていて平らだと思ってるけど、うん、地球は丸いんで実は丸いのと同じで、
うん、そんなにスケール大きくなっちゃう話なのね。
丸を大きくすると丸さがだんだんこう、うん、平らと変わらなくなってきて、
うん、
R3000 って書いてあるやつは半径3メートルの円を書いた時の曲率です、うん、
はい、
もっと、言うと皆さんが、車でカーブを曲がるときには、半径30メートルぐらいのカーブとかあるわけじゃないですか、それの幅、20センチぐらいを切り取ってでやるとまっすぐかなって思っちゃったりしますよね。
ああ、はいはいはい、なるほど。
という感じで、よくよく見ると多分凸になってるんじゃないかと思いますし、もしかしたら香里さんの言ってるように、表面は、平らだけど裏面を、さっき言った3メーターの、円に沿った感じに削って、そこに反射層、まあ、金属を蒸着させたりねするんですけれども、そういったものを作って一見平らだけど実は広角が映るっていう風にしてるのかもしれません。何はともあれ反射面は、曲がっているはずです、
はい、
なんかね、広いエリアが映るのがいいのか、 あと、なんだっけ、後付けのやつはやけに横幅が広い、ルームミラーを使ってる人もいました。
あるね、あるね、あるね、はい、
そう、私は使ったことがないんですけど、なんか昔、うん、そういうね後付けパーツが好きな人が、横幅長いやつをつけて、うん、なぜか斜めにつけてた人が多くて、
うん、
右下がりでね、
へ、
うん、実はね、
なんか意味があるのかね、
眩しい時のバイザー下げるとあの、うん、ミラーに当たるんで、それを避けるために斜めにつけてるっていうのがあって、
へ、
まあいいんですけど、
うん、いや、あのね、サイドミラーだと私の車もそうなんだけど、外側3分の1、4分の1ぐらいだけ広角になってる。
サイドミラーの外側で、隣の車線のもうちょっと向こうが見えるように、折れ曲がってるっていうと言い過ぎだけど、そういうのありますね。
そう、うん、そう、途中までは多分そのまま、
平らというか、
まっすぐに映るんだけど、
ちょっとだけ、
端っこだけ、わざと、広く見えるようにっていう風にやってて、
うん、
確かに変に歪んじゃうのもやっぱ見づらいからさ、
いい感じな塩梅があるんでしょうね。
そうちょっとなんか違和感があればおかしいなっていう認識さえさせればあとは目視するわけだし、
うん、
注意できるけど、その範囲を広げてる面白い工夫だなと思った記憶はある、
はい、ということで寺見さん、ちょっと定規とか当てて本当に平らか確かめてみてください
検証をお願いします、
はい、ということでメールありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、3月のメールの回2回に分けてお送りしました、1回目、はい、2回目ともそこそこの分量になっております。最後まで聞いていただきありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールの宛先は lika@0438.jplika@0438.jp です。この番組、そんな理科の時間は、そんないプロジェクトというグループの配信している番組の一つでございまして、この番組の他にも、そんなことないっしょ、いや、そんな雑貨店という番組も配信しております。ぜひそちらもお聞きください。
よろしくお願いします。
はい。ということで、この辺にしたいと思います。そんな理科の時間、第662回。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら、
ごきげんよう。